金曜日の安倍元総理大臣の死去のニュースには目を疑いました。すべての命に心を寄せておられる神様に信頼して心からご冥福をお祈りしたい、お祈り申し上げたいと思います。どんな理由にせよ暴力で人を黙らせ、また社会を黙らせようとする行動は許されません。容疑者は安倍元総理大臣に銃で2発発砲しました。1発目は当たらず、2発目が命中して安倍氏は倒れたのだと思いますが、思うに1発目はイエス・キリスト、その場を通りかかって助けようとした良いサマリア人であるイエス・キリストを撃って助けられる命を助けられなくしたのではないか、まあ、そう考えました。今日の福音朗読、立法の専門家がイエスに問いかけました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は正しい答えを返したのです。イエスも、ああ正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると返しました。これが一度目のチャンスでした。イエスと出会った立法の専門家が永遠の命を受け継ぐにふさわしい生き方を開始する最初のチャンスでした。しかし彼は自分を正当化しようとして、そのチャンスを無駄にしたのです。立法の専門家にもう一度チャンスが巡ってきます。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。これにも正しい答えを返しました。その人を助けた人です。そして2度目のこのチャンス、もしかしたら最後のチャンスかもしれない場面でイエスは再び促します。行って、あなたも同じようにしなさい。この立法の専門家は最後かもしれない2度目のチャンスを生かしたのでしょうか。その後のことは書かれていませんが、残念ながら2度目も生かせなかったのではないかと考えます。誰が自分の隣人だろうか、そこにこだわってしまった結果、イエスが教え諭そうとする、あなたは誰かの隣人になろうとしているかに気づくことができなかったのだろうと思います。ここからは、まあ、私なりの結びつけなんですが、安倍氏に銃を向け2発発砲した容疑者も、私たち人類の隣人になるためにおいでになったイエス・キリストに耳を傾けるチャンスを2度失ってしまったのだと思います。1度目で当たらなかった、1度目で命の大切さに気づくことはできました。自分がしようとしていることは許されないことだと、許されないことだと分かっているのに再び発砲して心の声に聞き従わなかったのです。 誰かの隣人になろうとすることは時に難しいこともあります。考えが正反対の人とか、あるいはこの手段が全く違う、この積み上げる手順が大事だと考える人と、途中はそう気にしない結果が大事だという人では、水と油かもしれません。時に難しい相手もいます。心の声は、例えば傷つけてはいけないと自分に叫び声を上げているのに、心の声に背を向け、暴言や暴力で相手を黙らせ言いなりにしようとしたりします。その人は目の前にいる人を暴力で黙らせているだけではなくて、隣人になりたいとおいでになってくださったイエス・キリストをも同時に黙らせ、傷つけ、痛めつけているのではないか。私たちが誰かの隣人になるために、チャンスは一度かもしれません。もし二度チャンスが巡ってくるなら、手遅れになる前にそのチャンスをつかみ生かしたいものです。チャンスをつかむために、自分が大事と思っていたものも手放しましょう。命に対する深い哀れみ、慈しみこそ誰かの隣人になるために本当に必要なことだと思います。